こんにちは、ヒプノセラピストの美穂です。この番組では穏やかな出産、満足のいく出産、幸せな出産について考えていきたいと思います。今日は助産院で産むということその2としてお話を進めていきたいと思います。ドイツの助産院で2人目の子供を出産する際に受け入れてもらうことになりました。で、助産院での出産に向けて、妊娠期間に、準備というか助産師さんと面談したり、いくつかのヒアリングというか、そういったステップを経て出産の日をまで準備していくことになるんですけど、病院との出産の違いについてもう少し今日はお話ししたいなと思ってるんですけど、一人目は病院で出産して、で、妊婦健診っていうんですかは、産婦人科、婦人科で私は受けていたんですけど、多くの方がそういった流れを、妊娠中に経験されるのかなと思うんですね。で、私も、ドイツで2人目の妊娠の時にもまず最初に婦人科に行きましたし、そこから母子手帳っていうんですかねをもらって、で、定期的にこう言われた期間にね、検診をするっていう、そういう流れもドイツもそうでした。で、助産院で、では出産するとなった時に、まず助産師さん、助産院に出向いて助産師さんと、お話をするっていうのが一番最初の面談というか、面会でした。で、その時に、病歴とかそういったことを聞くので、いついつ来てくださいっていうことで向かったんですけど、まずそれを、その初回をね、皮切りに何度かこう、その助産院で働く助産師さんたちと、会う機会が妊娠期間にありましたけど、まずですね、病院で出産するっていう流れの妊娠期間と、助産院で出産するっていう、プランでの、妊娠期間っていうのは、私にとっては大きな違いがありました。で、まず違うのは、自分が出産するときに立ち会ってくれる助産師さんと出産前にも会ってるっていうことですね。私が、お世話になることになった助産院は、年間、その当時ですね、10年前、年間40件ぐらいの、出産をしてるっていうことで、で、分娩室っていうんですかね、分娩室、分娩室、産むことができるお部屋っていうのが2つありました。で、助産師さんが確か10人弱ぐらい、総勢その助産院で、働いていて、その中でですね、全員じゃないんですけど、出産を扱う、出産も扱う助産師さんが何人かいました。で、 出産が近くなるとシフトをですね、もらって助産師さんのシフトをもらって、4人の助産師さんがこうシフトになっていて、まあ、陣痛が来た時にそのシフトを見てですね、その日のその時間のシフトに入ってる人に電話をするっていうことになってたんですね。なのでその4人の助産師さんのうち出産前までに3人には最低会っておいてくださいっていうふうに言われていました。それはなぜかというと、出産の時に実際に、来てくれる、お世話してくれる助産師さんが2人になるので、3人会っておけば、誰とも初対面っていうことにはならないということでした。で、私はなんだかんだ言って4人全員ね、事前に会ってたんですけどね。そんな、これもやっぱ病院だったら、私は1人目の時はね、出産の時は全員初対面の助産師さんだったので、お医者さんもそうですけど、だから、だいぶ違いますよね。で、気持ち的にも安心感っていうか、がありました。ですね。助産院で産むときに、まず最初のその面談、病歴を聞きますっていう面談で行ったんですけど、頭の中で、自分のこう病歴とかをちょっと整理してから向かったんですけど、実際に会話が、その時間がですね、2時間ぐらい話したんですね。で、病歴を聞かれると思ってたら、病歴ももちろん聞かれたんですけど、それから1人目の出産の時どうだったかっていう話もね、して、で、それ以外にも、その体とか妊娠とか赤ちゃんと直接関係ないこともいろいろ聞かれたんですね。例えば、お腹が大きくなった自分の体、自分の姿を見て、どんな風に感じてるかとか、いや、嫌だったとか思ってないかとか、あとは、今住んでる場所でお友達がいるかとか、こう人付き合いがあるかとか、一人目の子供を、出産の時に見てくれる人はいるのかとか、と経済的に不安に思ってることはないかとか、なんかそういう、そういう話までしましたね。聞かれた。で、これは私に対して、うちの家族に対して、少しでも よく知っておくっていう目的で聞いてくれていたんだと思うんですけど、私も質問したりゆっくりとすることができて、とにかくこの最初の 面会の時にはちょっとびっくりしましたね。これだけ時間をかけてくれて、で、その体だけじゃないっていうか、全体を見てくれて聞いてくれるっていうところが、すごく嬉しかったし、心も楽になって、たことを覚えてます。それから、2回目のオフィシャルな面会っていうのが、妊娠何週だかの時に、旦那さんと一緒に来てくださいっていうふうに言われていて、で、その時にはちょっとこう契約みたいな感じの面会でした。契約っていうのは、どういう条件 の場合に助産院で埋めるかということですね。だからこれは本当に医学的なことで、何週以降から埋める、それより前だと埋めないとかね、早産とかだと埋めないとかね、まあ、38週目からだと埋めるとかね、でした。だから結構ね、42週を過ぎたらダメっていうことだったので、38、39、40、41週、この期間にあるお産でしか埋めないっていうことなんですよね。で、これはまあ安全な医療介入がないですから、安全な出産をするためにもちろんそういう決まりがあって、まあ、そのために説明をしてくれて、で分かりましたっていうことで承認した上で、晴れてどうぞここで産んでください、いいですよっていうことになるわけなんですね。だから逆にこう安心感を感じました。安全に産めそうだなっていうような安心感も感じました。それから私の産ませてもらった助産院には分娩台がなかったんですけど、あったのは普通の家庭にあるようなねベッドでした。あとは2つある分娩室のうち1つのお部屋には水中出産ができるお部屋があって、でもう1つはお風呂、バスタブはあったけど、もう普通のバスタブ、普通のって言っても、まあちょっと大きめのバスタブでした。でどっちがいいかとかね、それも聞いてもらって、選ぶことができました。ある程度第一希望こっちみたいな、それからこれもちょっと驚いたんですけど、出産の日の持ち物にですね、シーツ、枕カバー、タオルとかっていうのがあって、そのベッドのシーツを自分のを持っていくんですよ。自分のを持っていって自分のに変えるんですよね。なんかそんな決まりもありましたね。それから胎盤もね持って帰るんですよ。なので胎盤を入れる容器も持ってきてくださいって言われてました。この胎盤を入れる容器のおすすめは、アイス、まあ、ドイツは結構アイスのね、こう大きめのプラスチックのね、がそういう容器に入って売られてるアイスが多いんですけど、その空き箱っていうんですか、それがちょうどいいわよっていうふうに言われていたので、そういったものを用意して持ってきました。だから病院と全然違いますよね。はい、そんな違いもありました。私は全部こういうなんていうのかな、自分で用意して持っていくっていうのもなんか落ち着くことの一つになったかなって思いますね。それから妊婦検診を助産師さんに妊娠後期はしてもらってたんですけど、私は2人目の妊娠中に切迫早産になって入院して、で退院してからですね、自宅で安静期間があったんですけど、その時に自宅に来てもらって検診をしてもらってました。でその時にもすっごい驚いたことがあるんですけど、助産師さんがうちに来てお腹を見る時に、ソファーの上にこう横になってお腹を出したら、助産師さんが急にこう大きな声を出してですね、ハローって、今から触るよって言ったんですね。で私に言ってるんじゃないんです、それはお腹の赤ちゃんに言ってて、お腹の赤ちゃんに、まあ、こんにちは、今から触りますよって声をかけて、それからお腹を触ってくれた。すごい急に大きな声 で、ちょっとこうなんていうの、あの大人っぽくない声っていうんですかね、子供をあやすような声で急に声を上げ始めたので、ちょっと私はびっくりしたんですけど、でももうすごいいいびっくりでした。嬉しいびっくりでした。これもですね、まあ一人目にはなかったことで、あと二人目もですね、助産ごめんなさい、婦人科での検診では、まあ、なかったことですよね。時間をかけてこう自分の疑問点を聞いて、不安なことも向き合ってくれてっていう、そういうことも婦人科ではなかったですし、あとお腹に直接触ってもらったことも一度もありませんでした。こういう違いもすごく妊婦さんにとっては大事な違いなんじゃないかなっていうふうに思います。産む時のね、部屋をもう選んであって、このどっちかで産むんだなっていうこと選んであって、でその日に来てくれる助産師さんも誰だか分かってて、でもシフトまで渡してくれてて、そして体だけじゃなく、赤ちゃんの成長だけではなくて、私という人間を全体で見てくれる、妊娠期間中に心も体も見てくれるというか、気にかけてくれる。そんなこう信頼とか安心感とかの得られる妊娠期間でしたね。助産院で産むための準備期間、妊娠期間は、私の場合はこんな感じでした。